福の目グッドバッドウィアード。
はい、このコーナーでは年間劇場鑑賞延べ200本を超えるペップがポッドキャスト収録から次の収録の間に見た作品を独断と偏見でグッドバッドウィアードに分けてご紹介します。基本ネタバレはいたしませんのでご安心ください。
今月もやってまいりました、はい、うちのコーナーグッドバッドウィアードですけども、
はい、はい、
皆さんねどんな感じで聞いていただいているのかすごい気になるところなんですが、はい、うん、感想をまたね今月もいただいておりまして、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。ちょっとご紹介いただけますでしょうか、
はい、ではあけみさん、ペップさんのコーナーとても楽しみでそして参考にさせてもらってますが、有料か不可と4段階評価になったのもこれまたありがたいです。前回のバクマン票も熱くてよかったです。
ありがとうございます、
はいはい、ね、前回結構なボリュームでやりましたからね。
そうですね、はい、結果的にねグッドバッドウィアード3つに分けてね、うん、配信したんで、うん、はい、なかなかのボリュームやったと思いますけども、はい、聞いていただけてありがとうございます。
ありがとうございます。
まあなんかねやっぱりあの評価が一応あった方が、
うん、
まあなんとなくのねあの、まあ、ネタ的にも
うん、
楽しんでいただけるのかなというような感じしてますんで、うん、そうですね、はい、まあ、これはまあ今月も、はい、続けてやりたいと思いますんで、はいはい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、続いてクニーさん、
はい、
ペップさん話し方も内容もブレがなくてさすがです、
うん、
前回のポッドキャストを聞いてからバクマンを見に行ったのですがこういうことを言ってたんだなと細かいところまで腑に落ちて一層楽しめました。初めてこのコーナーを聞く前にタイトルだけ見て、目を閉めと見間違え、エンディングについてかエンドロールについて語るコーナーなのかしら、ずいぶんマニアックだなと思っていました。全然違いましたね、失礼しました
、はい、ありがとうございます。
ペップの名のね、
あ、まあ、名がねカタカナなんで、まあ、締めと間違ったっていう、うん、そらね
グッドバッドウィアード
エンディングやエンドロールについて語るってねなかなか難しいでしょ、
隙間産業です、ね、
なかなか大変やと思いますけど、確かにそれはマニアックすぎますかね、まあ、ペップの名ですのでぜひ、
はい、
よろしくお願いいたします、
はいはい、
前回のポッドキャストの収録が10月の22日でした、
はい、
で今回本日ですね、ポッドキャストを収録しているのが11月の22日、
はい、
この間に、私今回見た作品は18作品ございました。
お、
はい、これをですね、まず劇場で見た順番に作品名を読んでそれから4段階の評価、はい、先ほども言いましたけども有料か不可、
はい、
これをつけて、全10作品まずざっとね読み上げていきますんで、
はい、
細かいお話はまあその後ということで、
はい、はい、
行きたいと思います。では行きます。
お願いします。
パパが残した物語か、白い沈黙か、心が叫びたがってるんだ両、ファンタスティック4か、マジックマイク XXL 両、アデライン100年目の恋か、俺物語両、ピッチパーフェクト2両、さよならの代わりにか、ビジットか、ウィアーパフューム不可、極秘捜査両、優しい嘘両、お父さんをお貸しします両、私たちは兄弟です You、コードネームアンクル、リョウ、恋人たち、リョウ、エベレスト 3D、カの以上18本となっております。
あ、U がなかったです
か。いやいや、ありましたよ。
あれ、
あれ U ありました、
はい、U ありました。私たちは兄弟です。
あ、そっか。U。全然聞いてない。
こんなに近くで喋ってるのに聞いてもらえて
ない。そう
ですね。で、18作品あるんですが、
はい、
この中でですね、極秘捜査、優しい嘘、お父さんをお貸しします、私たちは兄弟ですっていうこの4作品見てるんですが、はい、これはですね実は、第1回大阪韓国映画祭というのがございまして、
うん、
これ実はですね第1回大阪韓国映画祭と言ってるんですが、
はい、
去年までも同じような同様の催しはあったんですね、
うん、
これ K シネマウィークっていう風なタイトルでやられてたんですけど、はい、まあ、今回から映画祭として新たに、うん、スタートということになってまして、この4作品は全て韓国映画で日本 まあ、未公開、
うん、なんかタイトル聞いても
そうですね、ピンとこなかったと思うんですけど、はい、未公開の作品でございました。で、大阪韓国映画祭はですね、まあ、今回第1回ということで、多分これから第2回第3回ってあると思うんですけども、うん、まあ、かなりあの力を入れてやられるんじゃないかなというような、うん、感じでしたね。はい。で、まあ、今回の目玉としては、キム・ヨンソクさんが来日をされまして、
うん、はい、
キム・ヨンソクさんといえばですね、チェイサーとか悲しき獣とか、
はいはいはい、
10人の泥棒たちとか、うん、あとファイとか、うん、ね、この辺りの作品に出られてるんですけど、まあ、本当に、まあ、韓国でも指折りのメジャー俳優さんですので、まさか、ね、大阪韓国映画祭という第1回にまさか来られるとはっていうような感じだったんで、もう場内もねぎっしり満員で、
ファンの方が
もうプラカードを持ったりとかね、されてて、そうなんですよ、やっぱ韓国映画のファンの方は皆さん熱心なんで、もう情熱がやっぱすごかったですね、はい、
ペップさん浮いてなかったですか？
いやあの浮いてはなかったと思いますからね、
よかったよかった、
まあ僕がそう思ってるだけかもわから
ない、浮きまくってたから、ね、
まあでも男性の方もねやっぱりちゃんと来てはったんで、うんうん、まあその辺り大丈夫だったかなと思うんですが、うん、はい、というところでですね、
はい、
今回まずグッドですね、
はい、
私がグッドに選んだのはこの大阪韓国映画祭で見ました、
はい、
私たちは兄弟ですという作品です、うん、
はい、
はい、こちらですね、やっぱりあのまだ劇場公開日本でね、
はい、
あの、うん、決まっていない作品ですし、これ2014年の作品、去年ですね、の作品なんですが、まだ決まってなくて、はい、まあDVD もまだ出ていないという作品なんで、まあ、今後これグッドに選んでおきながらね、まあ、皆さん見る機会があるかどうかっていうのが実はちょっと微妙だったりするんですけど、まあ、それを押してでもね今回グッドに選びたいなと思ったので今回ご紹介させていただきたいと思います、はい、まず、あらすじを簡単にご紹介したいと思いますけれども、
はい、
まず、旦那さんと、死別したお母さんがいらっしゃるんですね、はい、で、子供がまだ小さいという2人、
うん、
はい、2人子供いるんですが、まあ、母親1人の手ではねこれなかなか育てられないということで、うん、その子供2人を施設に預けるわけです、
うん、
で、施設に預けた後、韓国というのはですね実はあの、まあ、こういう言い方が適切なのかどうか分かりませんけども養子大国なんですよね。海外からこう養子にもらわれて海外の方が、まあ、養子にもらいに来るということが非常に多くてですね、まあ、あの他の韓国映画でも例えば冬の小鳥であったりとか、
うん、
あの辺りの作品でもこういったテーマ出てましたけど、まあ、そういった感じで すごくあの数的にも多いな、あの30年の間で16万人ぐらいいらっしゃるらしいんですよね、っていうぐらい、まあ、社会のまあ大きな一つの動きというのがありまして、
はい、
で、お兄さんと弟が同じ施設にいるんですが、うん、まあ、お兄さんの方がアメリカ人夫婦に養子としてもらわれていくわけです、うんうん、でここで行き別れになりまして、
はい、
弟と別れて30年経ちましたというところから物語はスタートします、
うん、
で、30年の間にですねお母さんと弟は、一緒に暮らすことに今なってるんですけれども、うん、お母さんの方がですねちょっともう認知症を患ってらっしゃるんですね、うん、なのでまあ、でね、体は元気なんですけれども、はい、非常に、自分の息子である次男の方ですね、弟の方とずっと一緒に暮らしてるんですけど、うん、何かあの、まあ、どっかの人があの一緒に住んではるわぐらいの感じのなんですよ、
はい、
それぐらいの感じで2人で住んではるんですけど、まあ、そういう夫婦は夫婦じゃない、ごめんなさい、親子ですね、
はい、
の中 で、テレビ番組が出てきます。でこういうふうに養子大国という、ね、表現があるかどうか分かりませんけども、まあ、養子でこうやってもらわれて海外にもらわれてる人が非常に多いのでそれを、もう一回あの兄弟を合わせようというような番組が韓国ではやはりあるらしいんですよ。
あ、実際にあるんですか？
うん、実際にあるみたいで、これあのマコチンが前にあの、はいはいはい、国際市場で会いましたね、
はい、
あの
ましたね、
流してくれてましたけど、はい、それのシーンの中でもあったと思うんですけど、うん、こういうふうに、まあ、再会番組がねテレビであるわけですよ、うんうん、でこれで、この兄弟は再会するんですね。で再会している最中、ちょうどその再会の、模様を収録している最中にこの認知症を患ったお母さんが、会場からいなくなってしまうと。
わー、
うん、
はいはい、
で、 このお母さんをどこ行ったということでお母さんを探すロードムービーに今度はこう変わっていくというお話です。
面白そう。
これね、あの完全にコメディです。
あ、コメディなの。
完全にコメディ
です。あ、そっか、ロードムービーになるぐらいだから
そうですよね。そうそうそう、そう、あの全然そのね、あのまあ認知症を患ってるということはまあもちろんヘビーな話なんですけど、うん、まあそういうところじゃなくて、はい、もう本当にコメディとしてどんどんどんどん展開していくんですね、
うん、
でグッドに選んだポイントとしましては、はい、まずこのコメディのですね笑わせ方っていうのがね、これがまあ非常に優れてるなと僕は思ったんですよ。まず先ほども言いましたようにお母さんが認知症っていうことなんで、当然認知症の方が、外に誰の付き添いもなく出たら、うん、まあいろんなトラブル起きますよね、うん、まあまあ想像できると思うんですけど、はい、そのいろんな各地のトラブルをですねもうコメディに綺麗に仕立てるわけですよ。
うん、
もう見てて本当にもう場内でもうすんごい笑い起きてましたけど、もう本当に面白くて、
うん、
もうどっかんどっかんもう場内も受けてましたね、
うん、
これがね、でその認知症を患ってると言ってもですよ、あの全てを忘れてるわけじゃないんですよね。
ああ、初期の
段階なのかな。1日こう流れの中で、
うん、
すごく自分のことをちゃんと認識してる時間帯もあれば、はい、もう過去のことしか覚えてないというような時間帯もあったりとかするわけですよ、
うん、
でこの過去のことしか覚えてないような時間帯でこの亡くした旦那さんのことをね、
うん、
思い出すところがあるんですが、
はい、
でそれがですねこのお母さんがテレビ局から抜け出してどっか行ってしまうっていうところの中であるバスに乗り込むわけですよ、
うん、
そのバスがですよ、葬儀場に行くバスやったんですね、
うん、
で葬儀場の行くバスなのでバスのちょうど運転席の近所にですね家がこう飾ってあるわけですよ。でその家を見てですよ自分の旦那やと思ってよよと泣き始め、はい、あの人はどうのこうのとか言い出すわけですよ、
はい、
でもうざわつくわけですよ、ね、あのバスの中中おいおいちょっと待てと、このおばちゃんどういう関係やねんうちのお父ちゃんとっていう話になるわけですよ。こういうようなところもねもう非常に面白いんですけど、もうそこもね、まあ、それだけに限らずね、うん、実はその、実際に、亡くしたお父さんね、あのそう葬儀の中でその車の中で家として飾られてるお父さんの息子さんというのが実は、はい、これから何かをしようとしてる人だったりとかっていうようなことで、物語の後にですねこれがまたつながっていくわけですよ。この辺もね非常によくできてるなと、コメディとして非常によくできてるなと思いましたね。であとですね、兄弟の仕事、まあこれ行き別れになったわけじゃないですか、はい、で30年ぶりに会うわけですよ、
うん、
でお互い小さい頃の記憶しかないんで今何をしてるかっていうのはお互い知らないわけですね。実際に会ってみたらお兄さんは牧師さんになられてた、
うん、
で弟はですねこれあの男巫女っていうんですかね、まあ巫女さんですよね、
うん、
巫女さんの男バージョンっていうのが、まあ、韓国であるカンナギという呼ばれる職種らしいんですが、はい、に、なってるんですね。つまり、うん、まず信仰しているものがそもそも違うという、
うん、
かことですよね、
うん、
で、しかも片方は神様を信じてて、
うん、
片方はそういうあの巫女さんなんで、
うん、
その祖先の霊であったりとかそういったことをまあ信じてる、信じてるというかそういうのを呼び出すような仕事をしているというようなことで、これがですねもう服装ももちろん違うでしょ、
うん、
で考え方も違うわけですよ、
うん、
で生きてきた国も違うのでもうカルチャーギャップがむちゃくちゃあるわけですよね。30年分のカルチャーギャップがここに出てくるので、
はい、
一緒に韓国に兄弟でね暮らしていたとしてももうあの方言が使えないわけですよ。お兄さんの方は、
はい、
あの弟の方はプサンの方言を喋るんですけど、
はい、
この方言が使えないっていうような設定で、そういうところもカルチャーギャップとしてあるわけですよね、
うん、
というところもね非常にコメディとしてうまく仕立てていってるなっていうのが非常に面白かったですね。あとロードムービー中に出会う人々っていうのが当然まあねお母さんが出会う人々はいるわけですよ。でその後追っかけてる兄弟もその人たちに出会っていくわけですけど、
うん、
まあいい人、あの犯罪をしようとしてた人とかね、いろんなこともあるんですけど、まあさっきのその葬儀に行くバスの中の下りと同じようにですね、それが最後に向けてもずっと収束していくわけですよね、
うん、
で一つにもまとまっていく、で 最後にエンドロールが流れるんですけど、そこのエンドロールでもしっかりその人たちがその後どうなりましたかみたいなところもしっかり回収してて、この辺りもですね実にうまいなというふうに思いましたね。で先ほども言いましたけど、場内の雰囲気がやっぱすごく良かったですね、
うん、この間のコメディ映画の話にもね、つながりますね。
そうなんですよ、やっぱりいい雰囲気で見られるっていうのはそれだけでもね幸せやなと思うんですけども、これですね、まあ映画祭、特にアジア系の映画祭によくありがちなことなんですけど、今回もそうやったんですけど、はい、お客さんの年齢層がですねかなり高めなんですよ。だからこれね、やっぱりここでやっぱり声を大にして言うときたいのは、はい、若い人はこんな面白いイベントあるんで、ぜひね、あの年配の方だけのものにしとくのはもったいないと思うね。もう全然若くても全然楽しめるんで、ぜひ第2回ね、来年多分あると思うんで、はい、大阪韓国映画祭があれば、多分コメディ作品も、今回もね、コメディ作品がもう1本他にもありましたけど、あったので、ぜひそういうのを機会をね逃さず、まあ、あと春にはね大阪ではいつもアジア映画祭が開催されますよね、
はい、
あれも会場行かれたら分かると思うんですけど、うん、やっぱり年齢層高いです。
あ、高いですね、
ね、うん、アジア映画はやっぱりどうしてもそういうような、ね、ところがあるので、うん、なんかねちょっと若い人が行きにくいような、なんか興味がなんか持ちにくいような何かがあるのかもしれないので、まあ、そこはちょっとね、もしこれ聞いていらっしゃる方で若い方ねいらっしゃれば、うん、まあ、その辺のちょっと先入観を外して、
うん、
見ていただきたいなと思いますね。特にアジア映画祭とかこの今回の韓国映画祭なんかっていうのは、実際に日本で配給が決まるか決まらへんか分からへんっていうような作品をポンと上映してくれたりして、そのまた、はい、作品の中でですね非常にいい作品がやっぱりあるんですよ、
うん、
だからこれはもう自分の勘ですよね、パンフレットとかチラシとか見て、
はい、
こうあらすじが書いてあるじゃないですか、うん、それを見て、あ、これ面白いかもっていう自分の感性を信じて会場に足運んで、うん、でどうやったっていう当てもん的なね、ところの楽しみ方もあると思うんで、はい、これはぜひですね、皆さん足運んでいただけたらなと思いますね。
よかったですね、グッドで。
そう、
そうなんですよ、うん、
当たりだったってことですね。
そうそうそう、
劇場公開のね、作品を抑えて
ですね。そうなんですよ、他にね、いろんな劇場公開の作品ありまして、まあ量の作品ね、僕たくさん選んでますけど、はい、まあ、その中でもやっぱこれは今月はもう一番良かったと思うんですね、
はい、
で特に韓国映画っていうのはこうイメージとしてね、うん、残虐な描写があったりとか、うんうん、あるいはこう物語にこう救いのない物語があったりね、うん、するじゃないですか、はい、そういうのにまあメジャーな作品結構多いですよね、
うん、
でもそれだけじゃなくてコメディもやっぱ一級品のものすごい多いんですよ、
うん、
だからぜひこれ行っていただきたいなと思います、うん、しかもですよ、これ言っときたいのはチケットが安い、は
い、いくらですか。
これね、前売り900円です。
え、安
っ。安いでしょ、
うん、
日本で見られへん映画を900円でやってくれるんですよ。まあ、これチケットピアで買うんで、うん、手数料込み込みにしたら1200円ちょっと超えるなるんですけど、
細かいことは、
ね、なるんですけど、まあ、これ仕方がない。いや、これはでも仕方がない。こうね、うん、手数料でやっぱり皆さんね、
はい、
皆さんって言い方おかしい
です
ね。ピアさんがね、生活立てらっしゃるんでね、うん、これも仕方がないので、
はい、
当日料金でも1000円ですから、
うん、
はい、当日フラット行って、満席になってるのは本当にそのさっき言ってた僕がね、キム・ユンソクさんが主演の極秘捜査だけでしたから、はい、他はもう全然満席にはなってなかったんで、
うん、
もう当日フラット行っても入れるぐらいの感じなんで、うん、当日ちょっと時間が空いたって、そういえばあペップなんやあんなこと言うとったなと、うん、ちょっと思い出していただけたら、ぜひですね会場にちょっと足を運んでいただいたらなと思いますね、
はい、
アジア映画祭でもね1300円とかそんなもんでしたよね、
うん、
確か
に、うん、基本的にやっぱり映画祭はそんなに高くないので、はい、ぜひ自分だけのこう、ね、うん、フェイバリットの一本を見つけるために、うん、ぜひ足を運んでいただきたいなと思います、
はい、
ということで、今月のグッドは、私たちは兄弟です、はい、韓国映画のコメディをご紹介いたしました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。